ミクロとマクロの磨き方。日本語は左脳言語であり、外国語はすべて右脳を主に使用する言語だと前記しました。従い、ミクロ的考えは日本人は特に優れています。マクロ的には日本人は不得手であります。外国人は特に西洋人はマクロ思考は秀逸です。それは言語は 4000Hz 以上の発音を常時使用することで頭脳にマクロを磨く刺激を与えているのであります。日本語は 150Hz から 1500Hz を発する言語のためにミクロ思考の刺激を受けています。大会社になると日本人の社長では対処できなく外国人社長と交代して経営が好転したという例が1990年代によく見かけました。最近はマクロ的の日本人経営者が出てきております。ミクロとマクロと両脳を磨くにはどのようにしたらいいのかの方法であります。ミクロ思考とは木に例えると葉っぱ、幹だけを見て木の育成を考え、マクロ思考は根っこの育ち方を見て考えて育成法を見ます。しかし、ミクロとマクロとを両方見なければいけないのです。マクロの磨き方は意味、解釈を無視して素読することです。そうすることによって、潜在意識の働きが活発になってきます。不明な言語が多く潜在に浸透させることによって磨かれます。ミクロの磨き方は、意味解釈を十分に行い、音読を繰り返すこと。ことで、言語の一つ一つに気配りすることです。また、最近の情勢を考えて気をつけなければならないことは、スマホをあまり見ないこと、歩くとき、電車に乗っているときに見ながら、スマホを片手に持ち、暇があれば見ていますが、雑情報を頭脳に入れて煩雑にしています。頭が身近なことに気を取られて、必要な情報を逃がしている場合が出てきます。十重心論の7番目、確信不正心。その澄み渡る心は自由自在。物の有無に迷うこともなく、自利他利の境もない心の状態に保つためには、その雑情報が邪魔になります。少しの時間があれば、心を一点に収めて、沈黙の姿勢をとること。黙想であり、瞑想の一種を行うことです。日本人の頭が良いと思われる人は、目の前にとらわれて時間を動かすことができない特徴があり、発想、想像力に欠けます。